マタイの福音書から主イエス様のお名前がそこに3つ記されています。で、まず最初にそのお名前を拾ってみたいと思います。18節、イエス・キリストの一章ですね。マタイの福音書一章、イエス・キリストの誕生は次のようであった。ここにイエスというお名前、キリストというお名前が出てまいります。それからイエス様についてはもう一度21節に、その名をイエスとつけなさい、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。そして23節、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味である。この第一章の中にイエス・キリストの3つのお名前が紹介されています。それぞれにお名前の役割というものがあります。一つ目は職名、キリストのお立場を表す、キリスト、油注がれたもの、ヘブル語ではメシアという名前です。もう一つは個人名、私たちもみんな個人の名前を持っていますが、それと同じです。イエスというお名前です。これは救う者という意味で、ヘブル語ではヨシュアと同じです。そして最後に予言的な名称としてインマヌエルということが紹介されています。意味はここに神が私たちと共におられる、インマというのは共に、ヌー私たち、エル神様、神が私たちと共にという意味です。実際にイエス様の生涯の中で、イエス様が小学校に入られた時にインマヌエルちゃんって呼ばれたことはない、小学校はなかったんですけども、ことはないようです。出てきません。この場所にしか出てこない。でもこれはとても大切な名称であります。そして、私たちの教団の名称ともなっております。今日はこのインマヌエルについて、その恵みを共に学ばせていただきたいと思います。一番最初にこのインマヌエルという言葉が登場してくるのは、主イエス様の誕生の700年余り前、紀元前8世紀の頃、イザヤという預言者がこのインマヌエルという預言をいたしました。で、その場所をいちいち開くことも幸いですけれども、今日は省略をいたします。イザヤ書の7章8章にその出来事が記されています。どういう時代的な背景でこの預言がなされたかということを短くお話ししますと、まずイザヤが生きておりました紀元前8世紀頃というのは、中東の超大国アッシリアという国が強大な軍事力を持って周りの国々を一つずつ飲み込んでいく、そういうような勢いを持っていた時代であります。まあ遠くはエジプトまで自分の勢力に入れてしまおうというような大きな力です。その真ん中にあった小さな国ユダ、これが大きな悩みの中にありました。でアッシリアのこの脅威の下で小鳥のように震えておったわけであります。その当時の王様がアハズという王様ですが、アッシリアと戦うなんてことはとても考えられない。ですからアッシリアにすり寄ってなんとか存在を確保しようとします。ところがアッシリアと戦おうというような人たちもおりまして、それが北の王国、その時2つに分かれておりましたが、北のイスラエル、そのさらに北にありますシリア、あるいはアラムの国が2つが連合をして、反アッシリア同盟でアッシリアと戦おう、独立を勝ち取ろうといたします。そして南のユダに あなたたちもこの反アッシリア同盟に入らないかと進めてくるのですが、アハゾー様はいやいやいや、私たちは遠慮します、遠慮するだけじゃなくて密かに使いをアッシリアの王様に送りまして、二つの国から今攻められているから、後ろからあのアラムとそれからイスラエルを脅かしてくれと、大変卑怯なやり方をいたします。でアッシリア、ごめんください、北のイスラエル、アラム連合がこのユダを飲み込んでしまって、今度は三国同盟にしようと、そういうことで攻め寄せてくる、そういう危機の中にあった。その時に、宮廷の預言者として活躍をしておりましたイザヤに意見を求められた時に、イザヤはそんな人間的な同盟とか誰かに頼るとかそういうことを考えるのは姑息なことはよしなさい、神様だけに頼って中立を保ちなさい、まあ現代でも言われますね、そんなこと言うのは理想主義的すぎるとか、夢のような話だ。イザヤもそのようにからかわれました。しかしイザヤはその時にこう言います。神様は確かに歴史の中に政治の中に介入してくださる、その印がインマヌエルと呼ばれる男の子の誕生であると語ったわけです。7章の13節に、ちょっとそこだけ引用します。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる、見よ処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。神が私たちと一緒にいてくださるんだ、だからそれは理想でもなく単なる観念でもなく現実のことだから、あなたたちは恐れる必要はない、そのどの国にも味方するんではなくてしっかりと中立を保ちなさいと彼は宣言をいたします。で、このインマヌエルというのが一体誰のことを指しているんだろうか、聖書の学者たちはいろんな議論をいたします。その頃生まれた男の子、例えばヒゼキヤの王様のことではないか、あるいは、その時に生まれた普通の子供ではないかとか、いろんなことを説を立てますけれども、どう考えてもこれは当てはまらない。当てはまるとすればやがて来たるべき救い主メシアのこと以外には当てはまらないというのが私の最終的な結論です。なぜかと言いますと、この乙女という言葉、まあ、難しい言葉で言いますとヘブル語では必ずしも処女という言葉ではなくて若い女性という意味だそうですけれども、これをギリシャ語に翻訳をした70人訳というのがありますけれども、それではパルテノス、処女という言葉に翻訳をしています。そしてこれが奇跡として印として与えられる、だから普通の人が普通のように子供を産んだのでは奇跡にならないと思います。いずれにいたしましても、私はこれはメシアの誕生を予告したものであると理解しています。それじゃあ700年後のメシアの誕生がその時の人たちに一体どんな意味を持っているんだろうか、例えば私たちが今お隣の国と戦争になったり、あるいは戦いが起きて国が日本が潰されそうになった時に、大丈夫、今から神が救い主を与える、今から700年後、紀元、2700年頃子供が生まれるって言っても誰もピンと来ないと思うんですね。いかがですか、何かこの人は気違いがたわごと言ってるんじゃないかぐらいしか思わないと思いますけれども、預言者というのは時間の観念を乗り越えたものです。先に起きる出来事をもうすでに起きた出来事としていろいろと予言をしています。イザヤは確かに遠い将来、時間的に見るとですけれども、これは時間を乗り越えた神様から言うならば今起きた出来事と同じだ。つまりこのメッセージは、神は歴史の中に 私たちの現実世界の中に介入しておられるという印だというふうに受け取って励ましました。で、実際にそれじゃあその人たちは本当に励まされたか。励まされました。アハズはダメだったんですけれども、その次の王様ヒゼキヤという王様はこのイザヤのメッセージを額面通り受け取って、そしてこのユダの国を危機から救いました。詳しいことは言いません。それから700年経って今読んだマタイの物語があります。で、この物語はヨセフという大工さんが悩んでいるところから始まります。で、なんで悩んでいるかというと、婚約者であるマリアが子供をはらんでいるという知らせが来たからです。ヨセフは自分の身に覚えはありません。相手は一体誰だろう、マリアをどう扱えばいいのだろうか。当時の厳しい道徳的な社会から言うと、もうこれは石打ちに遭わなければならないほどのスキャンダルであった。でも私は一方においてこのマリアを愛しているし、将来の伴侶者として大切に思っている。さあどうしようということで彼は悩んでいました。ですけれども、この時夢に現れた御使いによって、その胎に宿っているものは聖霊によるんだ、お前のせいでもない、誰か他の人のためでもない、聖霊によって宿っているんだから心配しないで、マリアをあなたの妻として受け入れなさい。彼女は男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。イエスというのは先ほど言いましたね、これは救う者ということです。まさに救い主としての子供がそこに宿っているんだ。そしてそのお方は旧約聖書に予言されているインマヌエルと約束されているその方そのものだという見告げを受けたわけです。まあ悩んでいたところのヨセフはこの問題を完全解決されました。彼はもうすっきりいたしました。大丈夫。まあいろいろと世間の人はいろんなことを噂をするだろうけども、神様が私たちと一緒にいてくださるならば、この危険をも危機をも乗り越えることができる。彼は腹を決めまして、マリアさんどうぞ私の家に来てくださいということで、大げさな結婚式を普通はするんですけれどもしないまま、家の中に迎え入れました。そして聖書は何と書いてあるかっていうならば、子供を産むまでは彼女を知ることがなく、大切に宝物を扱うようにマリアを扱った。これは私も含めて男性諸君の方々にはとても難しいことだと思いますね。本当にジェントルマンの鏡のような男です。素晴らしい男だと思います。そして彼は尊敬と貞節を持ってマリアを扱った。なぜかというならば、このケースは特別なものであって、聖霊によって宿り、しかもその中に宿っているものはインマヌエル、神が人と共におられるというその証拠として、今自分の言い名付けの妻マリアが宿っている、子供を宿しているということが彼の心の中に分かったからです。ですから全ての問題を解決して、彼は晴れやかな心を持ってこのマリアを迎え入れることができたと思います。で、このヨセフだけではなくて、もう一人世がつく人を紹介したいと思います。それはヨハネという人です。ヨハネという人はイエスの弟子として一番近くで、3年間余り生活をした人です。いつでもイエス様のそばにいて、もう最後の晩餐の時などはイエス様の心臓のドッキドキという鼓動すらも聞こえるというような近いところに いた人です。そのヨハネ、人間的に言いますならばイエス様と親戚関係の中にあって、そして最初からイエス様のことを神の子として崇め信じていたわけではない、ただ普通の親戚のいとこのお兄ちゃんぐらいにしか思っていなかったんですけれども、3年半寝起きを共にし、そして彼の言葉を聞き、彼の扱いを見、そして彼の態度を見、そして全ての行状を見たときに、彼は何と言ったかというならば、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。言葉というのは永遠者である御子なる神、言葉、その神の言葉が文字通り人間の姿を持って現れたのがイエス様だと彼は言わざるを得なかった。大きな感動を持って彼はこの記事を書いています。そして神が人となって私たちの課題をも悩みをも全部知ってくださり、私たちの生活を一緒に味わってくださり、その中で神の愛と清さをデモンストレーションしてくださったこのお方がイエス様なんだということを、彼はそのヨハネ伝の第一章14節の中に告白しています。神が、言葉が人となって私たちの間に住まわれた。そしてその方は、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。彼を見るときに恵み以外の何物もない、真実そのものが彼の中に生きている、これが神の栄光なんだ。まあ、普通私たちは近くにいる人っていうのはそんなふうには理解できません。どんなに偉い人でも身近にいるとあらが出てきます。この人はいびきがうるさいとか、なあ、いろんなこの嫌な癖が出てしまいます。なかなか尊敬する人っていうのはたくさんいるかもしれませんけども、それはある程度距離を持って眺めていると尊敬できるんですけども、本当にもう目と鼻の先に生活しているとそんなには尊敬できないというのが大体の習わしですけれども、本当に目と鼻の先で3年半生活したヨハネがこう言ったんですよ。彼は恵みと誠に満ちておられる、神の栄光がその中に現れている。文字通り私たちはその言葉を受け取りたいと思います。それじゃあイエス様はそんな昔の人には励ましだったかもしれないけれども、20世紀に住んでいる私たちとどう関係があるんだろうか。2人だけ、このイエス様が共にいてくださるということを経験した人を紹介したいと思います。一つは私たちの教会の礎となったジョン・ウェスレーという人であります。彼は信じる者が神の子にされたという確証をの教えをお父さんから受けました。そしてそれを自分でも経験して、その証の中に生き続けました。18世紀における最も偉大な信仰復興の器としてイギリスで用いられた人です。彼は88年間長い息をいたしまして、その生涯を閉じる最後のデスベッドといいますけれども、最後の死のとこにおいて、彼は、電気記者の言葉をそのまま引用します。周りに集まった友人たちに祈り賛美してくださいと求め、彼らの祈りに対して熱心にアーメンと答えた。彼は彼らの手を握り、さようならさようならと一人ずつに挨拶をした。 彼は残された力を振り絞って、最善のことは神が私たちと共にいてくださることである。彼の言葉そのもの、 Best of all, God is with us と叫んだ。それから勝利の印として衰えた手を挙げ、弱々しい声を上げて、もう一度、最善のことは神が私たちと共にいてくださることであると心を奮い立たせるような言葉を繰り返したと伝記記者は記しています。さて、私たちの教団の名前がインマヌエルであるということを最初に申し上げました。その元となった津田次男先生の獄中日雑記という小さなパンフレットがあるんです。私手に持っておりますけれども、第二次大戦の中で軍事政府の弾圧によって2年間投獄をされ、独房での生活を余儀なくされた津田先生が、その孤独の最中に神が共にいますという真理をより鮮明に、より深く捉えられた。それが私たちのインマヌエル教会の始まりであります。彼がこの私が今手に持っております獄中雑記という中でこんな文章があります。空も土もいてつくかと思われるほどの極寒続き、まさに厳冬である。夜半ふと目を覚ます。白銀のような月光月の光が天井から肘掛けあたりまでの細長い鉄窓のすりガラスに照り込んでいる。どこからも声がしない。霊語の、霊語っていうのは囚われた牢屋の中の夜半である。じっと窓の光に見入っていると、四方の鉄筋の鉄筋ですね、鉄枠が入っております。窓に囲みは消散し、魂はこれら地上のあらゆる拘束を超えた解放と自由の意識に満ち満ちる。冷たい細い鉄窓は世と俗とを離れてひたむきに神への精進を重ねる修道院の色ガラスの窓に変わる。行く手に何があるか別として、いかに尊い一瞬であろうかと、彼はこのように経験をされた。そしてもしそこから釈放される時があるならば、一切の気がかりを捨てて新しく教団を創設しよう、その名前をインマヌエルとしようというビジョンが与えられたのがそこであったと記されています。まあそういう、まあ、偉大な人たちといいましょうか、別として私たち一人一人のことを顧みても、この一年神様は全ての場面で全ての場所で私たちと共におられました。旅をするとき、病を通過するとき、人々と交わっているとき、ビジネスをしているとき、あるいは教会の奉仕をしているとき、あるいは平凡な家庭生活の最中にあっても、あるいは大きな試練を通過しているときも、神が私たちといつでも共にあって助けてくださいました。これは聖書のお約束です。マタイの福音書は一章において、神我らと共にいますというインマヌエルの約束から始まり、一番最後は何でしょうか。主イエス様が天に昇られる前に、見よ、我は世の終わりまで常に何時らと共にあるなりとおっしゃってくださった。文字通り主イエス様は私たちと共にいてくださる。目には見えませんけれども、聖霊様が私たちの心に住むことによって、いつでも私たちを励まし導いてくださった。その一つ一つの出来事を一年の終わりに思い返し、感謝の時を持たせていただきたいと思います。そしてこの一年共にいてくださった主は、来年私たちがどんなことが起きるか分かりません。大きな希望を持って来年を迎える人もいるでしょうし、 大変だなぁと思いながら重い心を持って年を越す方もあるでしょう。いろんな方がおありでしょうけれども、一つ言えることは、変わらない主が私たちと一緒にいてくださる、そのことを保証するのが2000年前馬小屋で生まれてくださった主イエス・キリストである。このお方がインマヌエル、神が共に私たちといてくださるという証です。今日は最後に、ああベツレヘムよという歌を歌って終わりたいと思いますが、この歌を作った人はフィリップ・ブルックスという、アメリカの聖公会の牧師さんです。今から150年ぐらい前、彼は実際にベツレヘムを訪れて、そしてそこで深い印象を与えられました。それを自分の国に帰って、印象として書き綴ったのが、ああベツレヘムよという歌です。その第4節、少し直訳ですが紹介して終わりたいと思います。ベツレヘムの清き御子よ、我らに下りたまえ、我らの罪を除き心の中に入り生まれたまえ、我らはクリスマスの御使いが良き訪れを告げるごとく、我らに来たり我らに宿りたまえ、我が主インマヌエルよ。最後のところが、O God to us abide with us our Lord Immanuel、 こういうふうにして終わっています。その歌を心から感謝を持って歌わせていただきたいと思います。お祈りします。神様、私たちのこの罪深き世に、いな私たちの罪深き心の中に、あなたはインマヌエルとしてお生まれくださいました。あなたに心を開いて、主よ心の中にお入りくださいと祈るとき、あなたは私たちの心の中に主としてお入りくださり、そして聖霊をもって私たちの人生のあらゆる場面において私たちと共にあり、導いてくださるお方でありますことを感謝をいたします。このインマヌエルなる主をこのクリスマスに仰ぎ感謝し、そして確信を持って来年を迎えることができますように、一人一人の信仰を強めてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。